はい、時刻は4時30分になりました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんでお願いします。
はい、受け止まりました。あ、フリースクールね、大変元気がいい
失礼しました、
大した
雑音が結構入ってすみません、
今からグローバルスクールの方へというか A ちゃんの方へ移らせていただきます。
はい、
A ちゃんというのは、まあ、あの18年ほど前から廿日市駅の前でやりだした活動ですけども、
はい、
在住の外国人の支援ということで続けております。でまあ、今回はですね、この14回目のこの、カラフルタウン廿日市にはですね、
はい、
特別なゲストをですねあの、まあ、招くことができました。
そうですね、
堀尾幸子さん、この方はですね現在あの地元あの庄原市のですね、観光推進機構に勤めておられまして、あの実はですね前職が在ネパールの日本大使館職員ということで、
そうですね、まあ、大使館の職員さんで、
はいはい、まあ、20年ほどですねあの通算してネパールに在住されまして、日本人とあのネパール人の学校の、教頭もなさっておられました。で、まあ、今あの親御さんのこともあってネパール人の夫とお子さんとともにですね5年前に帰国されて庄原でご家族でお住まいということです。
そうですね、はい、
何か特に横山さん聞きたいことはありませんか？
そうですね、あの5年帰られて5年ですよね、
はい、
でもまあ20年間日本を留守にされてということですよね、20年向こうで、はい、あのネパールの方でおられてということで、
はい、
でまあ、そちらにいる日本人とかあのネパール人のためにご尽力されてたということなんですけど、あの帰ってこられた故郷はどんな感じですかね、こうちょっとタイムトラベルしたような感じじゃないですか？
そうですね、うんうんうん、あのまあ、時間の流れもすごく早いことがあって、まあ、いない間に随分日本のシステムも変わってたりとかね、はい、あの自動改札とかね通り抜けられなくて、
ね、
ちょっとあの後ろの方にご迷惑をおかけしてしまったりとか、あとですね日本の社会システムの素晴らあのなんていうんですかね規則正しいところですね、うんうん、あのそれがやはりちょっとネパールとは違うところがありますので、うん、ちょっと逆カルチャーショックというかですねはい、まあ、ただその中でも共通点みたいなところありますので、
はい、
まあ、そのネパールとどこかよく似た田園風景の先ほどね県民の森があるあの庄原ですね
偶然にもね庄原に行っておりました、
ね、来てくださったの本当にありがとうございます。
あとうちの法人のね、はい、あの理事長が庄原に住んでるんですよ、もうちょっと前からあの一軒家を借りて、
あ、そうなんですね。
そういう関係もあって行ったんです、
はい、あ、はい、もうぜひ、はい、山の中に、あのしっかりとマイナスイオンを浴びにお越しください。
はい、
はい、はい、
で、まあ、習慣とか見守りとかいう話をちょっとさっきさせてもらいましたよね、
はい、
まあ、いろいろ外国人の方と付き合うときに私たちはどうしたらいいのかっていうところもありますよね、うん、
はいはい、
習慣の違いってところがやっぱり一番ネックだと思うんですけど、うん、
はい、
そういうのを感じたところとかちょっとお話ししてもらえますか？
あ、そうですね、やはり例えばですね、言葉のことで言うと、はい、日本人はどっちかというと曖昧な表現をして全てを言わないけどその場の雰囲気を読み取ってとかおもんばかってみたいなところはありますよね。例えば、はい、明日ご飯食べに行かないとか言ったら、うん、またねとかあ、じゃあ、そうだね、考えとくねとか、なんかこれやっていただけませんか、うん、あ、考えときますっていうのが外国人の方にとっては考えておいてくれるって言ったんだけどいつ考えてくれるんだろうみたいなね、本当にはっきりと言わない文化っていうところがですねちょっと違うかなっていうところと、
分かる、私もそう、すぐ勘違いするタイプなんですよ今度遊びに行こうでたらいつと思うんですけど、
そうですそうです、
いつまでも誘いがなかったらショックを受けてしまうんですよね、
うん、そうですね、だから外国人の方も同じようにちょっとショックを、はい、受けますので、それやっぱり日本の皆さんにも理解していただきたいところかな、そう思います、はいはい、あとはそうですね、食べてはいけないものがある方っていうのが多いですね、
は
い、例えば私がいたネパールでは牛ですね、牛さんはヒンズー教の神様の化身と言われてますので、 あの牛を食べない方が多いです、うん、で、まあ、日本に住んでるネパールの方がね、まあ、海を渡っているので、まあ、日本の習慣に合わせて、まあ、食べている方もいらっしゃるし気にしない方もいらっしゃいますけれども、中にはあのやっぱりね、あのずっと信条を守ってて、ね、やっぱり信条的にもね、神様って聞いてるからなかなかこう食べられないですよね、まあ、そういったところで、やっぱり周りの日本だとね、何を食べてはいけないっていうのがあまりないですから、あのどうしてもね、あどうぞどうぞ美味しいよって、特にまあ庄原の比婆牛なんかちょっと宣伝してしまいますけど美味しいけ食べてみんさいで、こう なってしまいがちだと思うんですけどね、
はい、
あのそういった違いなどもちょっとあの心をね、あの気持ちを分かっていただくっていうことも一つ多文化共生の中の
そうです、ね、
テーマかなって思いますね。
ありがとうございます、はいはい、じゃあ栗林さん、そろそろ一つ目の講座に行きましょう。
はい、どうぞ。
はい、
これに気づけばええじゃん、
はい
はい、
これまたですね、いつものようなことなんですけども、あの私やっぱり市の広報ですね、これはもう素敵な情報が流れてます、あの送られてきます。で無料ですしね、括弧に入ってますから、あの漢字ばかりですけど、この間まで言ってましたように、あの、音声でね、あの撮ることもスマホでできますので、今回3ページにですね、あれ情報ですけど、
はい、
まあ、これやっぱり新型コロナウイルスに関することなんですけど、低所得の方のですね、子育て世帯、こういうことでね、まあ、一人親の場合もあるし、一人親世帯以外でもあるんですよ。このこういう人たち、児童一人当たり5万円が出ます、うん、そういうことで、あの期限もありますからね、これをあのぜひですね、あの認識していただきたいんです。やっぱり物価高騰などの影響を受けておりますしね、そういう中で、あのこういうせっかくある全国的な制度ですから利用してください。アイプラザの1階にですね、子ども課というのが今度できてます。あのアイプラザに移ってますからね、
はいはい、
でそこあるいは各市省の福祉の担当、そこに申請書ありますから、十分ご覧になってですね、準備していただければと思います。以上です。
はい、あ、はいはい、今日はそれだけでいいですか。
はい、
はい、
さあそれでですね、はい、本当に私はあの
今日は堀尾さん特集ですからね。
そうそう、あの
昭和だからね、
来ていただいて、本当に私は知らなかったが、はい、ナマステだけ知ってます。
そう、ね、ナマステはねインドで有名だけど、あのネパールでもナマステ通じるということ で、
はいはい、
でいつでも通じるんです。朝、昼晩、はじめましても、ね、
ナマステで大丈夫です。はい、
だからあの牛尾さんにあの言うときに、ナマステ牛尾さん、どういうさんというときはどういう、
ですね、あの名前を呼ぶときですね、あの、まあ、G っていうあの言葉あるんですけれども、あまりあのなんとかさんっていう時の G っていうのはあまり使わないんですね。それは自分と同等か、
ああ
、そ、うん、それあの以下かっていうような時に、G 使うんですけども、そうですね、ちょっと難しいけどミスターホリオとかね、 あんな感じにちょっとどうしてもね、もともとの、うん、はい、ネパール語自体が ね、
ダンネバ
ー、ダンネバー、はい、ありがとうございます。
ありがとうでしたっけね、
はい、はい、ありがとうです。
ナマステが結構一人歩きしてますから、ダンネバーこれから流行らせましょうよ。
あ、そうですね、
ダンネバー、
は
い、ありがとうですね、
は
い、ダンネバー、皆さん覚えてください。
ナマステとダンネバー、よし、2つ、
はい、
あ、それちょっとあの牛尾さんとの関わりをですね、紹介させていただきたいんですけど、あ、
はい、
あの私もね、あの実はあの庄原にこういう方いらっしゃるなんて全く知らなかったんですよ、失礼ながら。で全国団体 の国際 NGO で、あの ICAT というのがありまして、私20年、まあ、そこに入って世界の、まあ、被災地の救援という活動にもやってたんですが、そこを通してですね、
はい、
あの調べていただいたらですね、まさかまさかに広島県内にニパールの大使館にですね、もう勤務しておられたようなそういう方が帰っておられるということを教えてもらってですね、
ほう
ほ
う、
まあ、全く思いもよらないことでした。であのご主人 あのケサップさん、これネパール人ですね、
ケサップさん、
ええ、はい、でお子様みんなね、あのいらっしゃる。でケサップさんはヒーリングの先生なんですね、ええ、なかなかあのいい、また教えてもらおうんですが、で、まあ、そういうことでね、
はい、
あのご夫婦にあの20日市までお越しいただいてですね、
はい、
なんでかいうと、あの高校に入学したばっかりのネパール人、なかなか日本語が十分でない、そういう子ども学生をですね、あの最初の段階でしっかりとねサポートしていただいて、それからまたあの親御さんにも会っていただいたりしてですね、カウンセリングをですね続けてもらってるんですよ。これはね本当にありがたい、本人にとってもね助かると思います。 まあ、今日本、まあ、と広島にも、ね、ネパール人の学生が、ね、どんどん増えてきてます。あの専門学校、あのそういうようなこともありましてね、まあ、これからあの、まあ、堀尾さんがいらっしゃるのは本当に心強いことと思います。で、まあ、しかしそれ言っても、ね、ネパールのことを知らない人が、ね、多いと思うので、まあ、今日ぜひお願いしたいことは、ネパールとはどういうところなのかという、まあ、入門編、
ね、そもそものね、基礎のところをね、はい、
それが一つとね、その日本との、まあ、意外な関わりがあるようですから、そこ合わせて堀尾さんご自身がですね、どういうわけでこんな方にネパールに傾倒されたかというここら辺は、
そうですね、20年もね、はい、いらっしゃったわけですから、
はい、ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、あの、ありがとうございます。そう、私がネパールの人をなんとか、ね、お力になりたいと思ったのは、私がネパールに20年いる間にネパールの方にすごくお世話になったんですよね、うん、だから何か恩返しがというかね、私ができることがあったら何でもしたいって思ってます。はい、ではそのネパールです、はい、皆さんはネパールがどこにあるかっていうのをまずご存知ですかね。なかなかね、場所がどこにあるかいうのは難しいんですよ。
さあググるんだ。
ググってくださいネパール国。はい、さあですね、そうしたら下の方にインドが見えましたかね、うん、そして北の方に、上の方には中国が見えると思うんですね。その2つのね、インドと中国っていう大きな国の間に挟まれた国なんですね。面積的にはね、北海道の 1.8 倍ぐらいって言われてます。それから、人口が、まあ、約3000万人ぐらいなんですね。でそれで面白いところはですね、その3000万人ぐらいの人口の中に、なんとですね100以上の民族があるっていうところですよね、うん、ここがあのネパールのなんていうかな、東西、まあ、シルクロードでしたりとか、うん、その南北、そのなんていうのかな、文化の交流地点、すごいいろんな文化がね、うん、たくさん混ざっていて、それが、まあ、みんながこう集まってあの一つの国でね、あの成り立ってるっていうところ、面白いところかなと思いますね、うん。はい、で経済的にはですね、やはり、日本が、いろいろな、開発支援をしています。そういうようなちょっと、南アジアの国の中では、後発開発国 に当てはまりますね、はい。であと国旗の形が面白いと思うんですけど、ちょっとネパール国旗ってググってみていただけますか。
ググった、ね、面白いね、はい、クリスマスツリーのなんか、
そう、三角の形ってね
半分、
そうなんですね、実はね、世界で一つだけなんですよ、この形、四角形じゃない形、
確かに見たことないですね。
そうなんです、うんうんうん、でそれすごくね、あの象徴的なので、もう絶対お忘れならないですよね、それね、
う
ん、
もう思いました、
思いましたね、はい、それがネパールの国旗です。はい、そういうとこ特徴的。あとは一番有名なとこでいくと、世界一高い山がどこにありますかね、何ですかね、はい、エベレストですね、はい、まあ、エベレストでね、世界最高齢で登頂されたのがね、日本人の三浦雄一郎さんですね、はい、そういったところもね、いろいろ日本とネパールの関係がありますね、はい。あとは、日本での、まあ、仏教でいうところのお釈迦様のお生まれになったのがルンビニというところですね。ネパールなんですね、これもね、うん、はい、
そういった、聞いたことありますね、うん、ルンビニとか、
ルンビニっていう、ね、ところでね、お生まれになった、
ヒンドゥー教、
まあ、うん、ネパール大体ね、今では 80% がヒンドゥー教と言われています、うん、で仏教の人口的にはね、少しあの少ないんですけれども、うん、まあ、ネパールで生まれた仏教が日本で花開いたというようなつながりがね、ありますね、う
ん、ヒンドゥー教ってなんかいろんな、なんか像がたくさん、
そうですね、神様がね、うんうんうん、あのたくさんおってんですよ、
ですよね、古い神様が結構ね、
そうですね、でそのつながりの中ですね、ヒンズー教の神様が、まあ、日本の仏教の中に取り入れられていて、例えば庄原市にあります大釈教というのを聞いたことあります、はいはい、で大釈教の大釈っていうのはですね、大釈天というあの仏教の中の仏様が おられる、はい、でその大釈天というのはヒンズー教の中の、インドラっていう天を司る神様が、あの、はい、日本名になった時に大釈天と言われてて、うんうんうん、まあ、そういったヒンズー教の神様のなんていうか活躍された場所っていうか、うんうん、それがまあ庄原の方にあるっていうのも、こうアジア共通のロマンみたいなところを感じられて、面白いところかなって思いますね、うん、でそれで、そうですね、あとはあのさっきの、 県民の森の神社ですね、はい、あれはね、たたら製鉄というのが昔庄原、あの中国山地の山の中で有名だったんですね、はいはい、で それをまあ守護する、まあ、神様神社であるんですけれども、そのたたらっていうのも実はそのインドネパールの古い言葉ですね、サンスクリット語のタタールっていうことから来てるっていうね、文化的なつながりがねとっても深いっていうのがね、面白いところだなって、はい、思います。
面白いですね。なんか神道、ね、日本でいう神道といろんなものがつながってるっていうのは結構聞いたことがあるんですけど、はい、まあ、なかなかこう話してれば結構朝まで話せそうな、
そうなんですよ。
私は結構宗教観は結構面白いので、最終的なところは根っこは全部同じじゃないかっていうのは私は思っていて、結構面白いですよね。
そうですね、
はい、じゃちょっとね、はい、ここら辺でちょっとストイキ入れて、はい、リクエスト曲をね、レッサムフィリリっていうのをね、もらってますけど、
はい、
これはどうして選ばれたのかとか意味とかをちょっと教えてもらって、はい、
まずレッサムっていうのはですね、絹という意味ですね。でフィリリっていうのはひらひらで、絹のハンカチがひらひらというような感じで、ですね、若い男女が待ち合わせをします。で待ち人はまだ来てない、あ、うんうんうん、そしたらもう僕は絹のハンカチになってひらひら飛んで山の上に飛んでいこうかなって、そういう楽しい歌ですかね、う
ん、
はい、
楽しいんですね、
楽しい、まあ、ちょっと待ち人を待っていて二人でこう掛け合ってるようなね、はい、そんなような、なんていうんですかね、からかい合ったりとか、そういうような表現。
なんでこれを選ばれたんですか？
これはですね、誰でもネパールの人だったら知っている、そしてネパールに行ったことがある人だったら誰でも一回は聞いたことがあると言われるぐらい有名なフォークソングなんですね、はい、なのでちょっとこれを選んでみました、
はいはい、じゃちょっとストイキこれで一回レス、はい、こちらの方 のレッサムフィリリ聞いてみましょう、
はい、
最近のニュース、実はですね、6月の22日から26日の間、廿日市ギャラリーで開催しました カラフル廿日市展、これ本当にね175名も参加いただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
で、まあ、この A ジャンとそれから木の根っこの活動報告に加えてですね、ウクライナの現地に出かけて、まあ、支援しています広島県神石高原町の NGO でピースウィングジャパン、この写真動画を展示しました、はい。まあ、それを見てウクライナの子どもたちへの心の支えとなるような広島の子どもたちが絵を描きメッセージを書くという活動に入っております。で、今後もですね、県内の小中高等学校、フリースクール、塾などに通う生徒たちに広く呼びかけて、できた絵やメッセージを翻訳した上で、NPO の国際協力アカデミー ICAT を通じて、現地ウクライナの小中高等学校の生徒たちの目に触れるように掲示してもらうつもりでございます、
はい。
この ICAT の代表はですね、中浜さんということで、ジョン万次郎のひ孫に当たる人なんですね。
教科書で知らない人は
ないでしょう、ね。そういうことでね、活動しています。はい。まあ、一つご理解ご協力くださる方にはですね、 A4 版の特製の画用紙を準備しますのでお送りしますから、部数を教えてくだされば、それで送らせていただきます。A ジャンで取りまとめております。以上でございます。
はい、よろしくお願いします。まだちょっと教育委員会の方にねお願いしたりとかして、呼びかけようと思いますので、はい、もしぜひともという方はぜひそこからご参加ください。
ぜひぜひ、ね、お願いします。
はい、
来年まで全国でやりますが、今年度とにかく広島が第一番、廿日市が第一番にこれは取り掛かったということをね、皆さん覚えてください。
はい、じゃあそろそろもうあれでおまとめのコーナーに入りました
。はい、そうですね。
はい、クリバさんあります
か。ああ、もう本当にね、こんなことでね、今日は本当に素晴らしいゲストをお迎えしてですね、ちょっとこう次元の違う話もあったりしてですね楽しかったと思います。
でもなかなか共通点があって、私は面白かったですね、話はね。
そうそう、
そうですね。まあね、広島はなかなか流出国でなかなか、ね、日本広島に帰ってくる人は少なくて出る人が多いっていう、
だからこそ、ね、我々は初根座という、ね、観念もあって、うんうんうん、そこにもうしっかり根を張る人たちを、ね、それから移民も含めてですね、うん、取り込んでいきたいなと、そんな思いでおりますよ。外国人見る目を、ね、もうちょっと鍛えましょう。そういう偉そうに言いますけどね、本当にこのままでは大変厳しい日本の社会なのでね、皆さん心を、ね、開いていただきたいと思っております。
そうですね、
まあ、じゃあ、ね、はい、どうぞどうぞ。
どうでしたか、ご参加していただいて、はい、私たちはとても楽しかったんですけど、
もう私も、はい、こんなに、ね、多文化共生に積極的なこの廿日市のこの土地がもう、はい、すごく素敵に思います。それで海のない国ネパールとね、庄原とね、つなげていただいたことですね、ええ、それは、うん、そして廿日市、海のある廿日市につながったことがね、とても嬉しく思います。
そうですね、廿日市っていうところがだいたい多様な地区だと思うんですよね、やっぱり島から内陸部も結構中山間地域も奥まであって長細いね、でそれぞれの歴史を抱えたその地区が一緒になってるってところで結構面白いと思うんですよね、うん、だからそんな中でネパールというのもね、なかなか共通点があるよう で、
はい、そうそう、
楽しい感じなんですけど、
はい、
なんかメッセージがありますか。なんかこう、ね、ネパール語がとてもお上手と、やっぱ20年間でお上手だけど、なんかこうネパール語が分かる人に向けて少し日本人にも後でちょっと訳をさせてもらって、なんかメッセージありますか。
そうですね、もういろいろ日本に住んでて大変なことが多いと思いますので、日本人の皆さんが外国人の方に心を寄せていただくもちろんですけれども、
はい、
ネパールの皆さんにちょっと一言、はい
はい
はい、ネパリーサティハル순다이훈훈차예디순다이훈훈차바네타바이하르코사마샤케이사마샤바에마플리즈요함으로에이잔요크리바이산훈훈차라프리스쿨키노네코요코야마산훈훈차와레크리플리즈요살라가르누호라에크라이요소체라나바스누호라플리즈사마샤바에마하미라이콘택트가르누호라함으로리퀘스차메로리퀘스차
すごい
こんな調子なんですよ。
栗林さんと横山さんにいつでも頼ってくださいよっていうことです
ちょっとそんな的な何かあったら相談してくださいということをですね、ネパールの皆さんに一人で抱えないで相談をしてくださいというふうに、はい、
ありがとうございます。
お願いをしました。
可愛らしいなんか言語ですね、なんか
一つね、はい、ちょっと私言い足りなかったことを一つだけ申し上げたい、はい、実はねネパールのエピソードなんですね、ネパール人のですね、実は海田町の、広島福祉専門学校に新しく入った新人のネパール人学生のことなんですよね、日本語コースから始めたんですけど、うんうん、はい、1週間ほど入って寮に入って生活して初めて1週間、その時に、ね、事件が起こったんです。で彼らの寮の近くにですね電車が走ってるわけですが、そこに日本人の老夫婦がですね倒れて、で奥さんがですね助けを求める声が聞こえた。でそこへね即座にこのネパール人の学生たちがですね、まだ日本のことよくわからないのにね、躊躇なく線路内に飛び込んでですね、老夫婦を二人とも無事救出して、電車がさっと通り過ぎたというようなことでね、
激一発
で警察から表彰されてですね、3人とも、しかし彼らはね当然なことしただけなのになというそういうそうなんですね。でも誇らしいと来てね、日本人を助けたということがね、まあ、彼らはね本当に日本に来て寮費、寮費じゃなしに生活費、それから学費すべて自分で払おうとしてますからね、まあ、仕事を、ね、毎日続けながら勉強も続けるんです、まあ、週2日でも3日でもですね働けるところをいろいろ探しておりますんでね、何かありましたら教えてやっていただければ、
ね、規定時間内ならねアルバイトもできるんですよね。
そうできますからね、
はい、はい、どうですか、誇らしいですね、今の。いやいや、同じネパールにいた人として、
ところがあるんですよ。
本当ですね、もうやっぱり、うん、情に厚いと言いますかね、はい、ネパールの国旗の赤は、はい、ネパールの民族のその血の色、その厚さの色、情熱の色というふうに聞いております、う
ん、情熱からが多いんですか。
そうですね、やっぱり人情が熱いっていうところがまだね、まだまだネパールには残ってると思います。
栗林さんってネパールの血が入ってるのは、
いやいや、なんかね、まだ及びませんよ、そう思いますよ。
栗林さん熱いから私もまだまだ負けてませんよ、はい、
そうそう
はい、じゃあそろそろお別れの時間です、皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫ホームページや木の猫ラジオの方へ、上げています。あと A ちゃんのホームページからもお聞きいただけます。次回は来月8月の9日火曜日午後の4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人 A ジャンの栗林、
はい、それとゲストの
堀尾幸子でした。
ありがとうございました。
ダンネバ
ーダンネバ
ーダンネバー言うの忘れてた、はい、カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャーの提供でお送りしました。漬物みたいに押しつぶされた夢や涙を飲んで諦めた夢の数々をちょっとここらで総点検広げる